ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、はい、ポッドキャストの方わからないと思いますが、 YouTube のこと、あれなんか前回はね、はい、ピックルワン、
ピックルワン
さんからお届けだった。今回また違う、
そうですね、
場所ですけども、これどこかわかるでしょうか。なかなかわかんないでしょ
う。なかなかわかんないでしょうね、これね、
は
い、
今回はですね、五代亀戸に来ております。そしてここは五代亀戸のこの部屋は、
ここはあのフィットネスジムルームになっております。
はい、はい、ですので、あの、ね、以前ね、あの添田監督にも、インタビューさせていただいた時に、この五代亀戸をお借りして、
同じ部屋でしたよね、ここね。
そうそうそう、なのであの4階をお借りしてるんですけども、はい、今日はここからお届けしたいと思うんですが、はい、オープニングコーナーということですね。先月から始まった健康スポーツアップデート、
アップデート、
健スポアップデート、
はい、
おかげさまで好評かどうか分かりません。好評博してるだろうということ で、 ですね、はい、今日は僕の回なんですが、今日はですね、はい、ニューヨークタイムスでですね、去年11月25日にですね、ちょっと面白い記事があって、あのニューヨークタイムスでワイヤーカッターっていうコーナーがあってですね、
ワイヤーカッター、
はい、これワイヤーカッターってワイヤーを切るなんかペンチみたいなもののことだと思うんですけど、それ自体がコーナー名で、まあ、簡単に言うとまさにガジェットをニューヨークタイムズの指揮者たちがですね、いろいろ試してこれぞっていういろんなものを紹介するコーナーがあるんですよ。これ結構有名で、僕が以前インタビューしたケビン・ケリーさんっていうね方がワイヤーカッターすごいいいよって教えてくれて、でそれちょっと今回見てたらですね、はい、まさに2025年の末に出てた記事なんで、ベストなんとかとか結構雑誌でも出るじゃないですか、ベスト2020、それでベスト耳栓があったんですよ。
ベスト耳栓、
はい、なので僕結構耳栓使うんですよ、っていうのもあの子供とかとも一緒に寝てるんで、結構僕こう見えてってどう見えてか繊細なんで、はい、なんか子供がトイレとか起きたらなんか起きちゃったりとか、
なるほど、
そういびきとかもあるから
繊細さんなんですね。
そう、こう見えて繊細さんで、耳栓いろいろ試してるんですけど、あの耳栓がね、そもそも抜けちゃう、
あ、寝てる時ね。
そう、ありません。まあ普段そんなつけないでしょうけど、
僕ね耳栓ではほとんどつけない。
あ、本当ですか。そう、でもまあ耳栓でもいいんですけど、やっぱりね、ちょっと脱線しますけど、やっぱ人間ってね、本来入ってないもんとかつけてないもん嫌いなんだなと。寝てる間に耳栓から、僕前も言ったかもしれない、口テープつけて、さらにあのアイマスクとかして、もこの人大丈夫かみたいな、全部夜中外して、あ、人間ってやっぱりなんか嫌なんだな、
起きたら全部取れてる。
そうそうそう、まあそれ余談なんですけど、このですね、あの記事でですね、ベスト耳栓3つベスト3があったんで、はい、その中でこれ要はアメリカの記事なんで、結局いいけどこれ日本で買えないじゃんみたいなのも結構あるんですよ。なんですけど今回、ワイヤーカッターであった記事の中で、ね、マックススリムフィットっていうですね、耳栓が
スリムフィット、
はい、この記事絶賛されてて、はい、使い捨てなんですよ。使い捨てで、はいはいはい、2017年から、ずっとロングランでですね、この進めてるものみたいで、とにかくあの遮音率がすごい高いということで、これいいなと思って、実は、調べたらね、結構楽天とかアマゾンでもそんな高くなく、普通よく並行輸入とかで売っててね、すごい高くなってる。これ多分1000円以下で買えたんですよ、
はい、
これせっかくなんで石崎さんはめてください。
いいんですか。
これあげます、使い捨てなんで、はい、
これは何でできてるんですか。あ、なんだろうこれは。
まあでもあのパッと見そうは言っても普通に売ってる、あのこういうね、なんか、あのソフトな耳栓あるんで、そんなに変わらないですけど、
なんか柔らかい素材ですね、
はい、ただまあちょっとグリグリして入れてもらいたいんですけど、
いいですか、
はい、かなりちゃんとグリグリしてでですね、
いや入れたことないから、
あ、入れたことない、そもそもこれね。
そうそう、でもこれ奥に、
そう、これね、まあ先にちょっと解説しちゃうとですね、さっき僕抜けやすいって話したんですけど、これ全く抜けないんですよ。で今石崎さんあんまり耳栓つけない、正しく入ってるかちょっと分かんないんですけど、あのめちゃくちゃあの中の奥まで、あ、全然出てるからできてないんですけど、
できてない、これじゃダメ、
はい、ちょっと後でちゃんと解説しますけど、何が違うって、本当にマックスリムフィットっていうので、普通の耳栓だとはまってるけど、ちょっと今みたいに出ちゃってたりとか、やっぱ抜けやすいんですよ。これ本当に奥まで入って、もちろん危険じゃないんですけど、めちゃめちゃ奥まで入って結局本当に密閉されるので、なので遮音率がめちゃくちゃ高くて、もう全く 全く今までの何だったんだろうっていうぐらいになるんですよ。だからすごくよく寝れたり、まあ、ノイズキャンセリングヘッドホンなんてありますけど、うんうんうん、それに近いというか下手したらそれ以上、
これそんなに遮断して、うん、なんか怖くないですか。
あ、そうそう、だからでも環境音は聞こえるんですよ。
聞こえる。
そうだから、まあそれはケースバイケースで、もちろんこれねつけて、まあもちろん皆さん良識に従ってですけど、なんかランニングとかしたら危ないんで、うんうん、そんなのあれですけど、まあ家でちょっと寝る時とか会社で集中したい時とか、うん、その辺にはまあ耳栓とかそういうもんだと思いますけど、はい、これはとにかくやっぱりそのワイヤーカッターって、もうニューヨークタイムズってアメリカのそういう最高峰の新聞の中のその1コーナーでやってるんで、相当いろいろ試しまくってるんですよ、うんうん、多分莫大な時間とかね、うんうん、だかそれのトップ3に入るだけのことはあるなっていうふうにちょっと思ったんですね。で実はですね、これぜひ衛生面からも使い捨てなんですけど、うん、実は僕今回これ取り上げるまで使い捨てって気づいてなくてですね実は結構使ってたんですけど、まあ個人的には大丈夫だったね、これはあのおすすめはしませんけど、うん、なのでなんでこんなに入って安いのかなと思ってたんですけど、耐久性もまあまああるし、ですがまあ使い捨て。でこれもっとでかい瓶みたいので売ってて、それでも2000円ぐらいとかで、
これでいくらですか。
これで700-800円、
700-800円、
うん、だったので、まあ試す価値は、耳栓興味あったり、今までなんかその遮音性もですけど、とにかく寝てる間は全部出ちゃってたんで、
うん、やっぱあの違います。
違う、あとだから飛行機とかも今後またいいかな。飛行機結構すごいじゃないですか。
なるほど。
僕も AirPods Pro のこの3の新しいの買って、これはこれで素晴らしいんですけど、うん、まあ、やっぱり耳栓でいいなみたいな。
中にとにかく押し込むっていう、う
ん、押し込むっていうか、まあ、誤解なきように言うと、これグリグリやるとめちゃくちゃだから細くなる。
細くなります
よ、ね、細くなったらそのままスポッて一番多くもう入る、かなり入るんですよ
ね。
そう、普通はそんなに入んないですよ。だから本当に奥にやりすぎると
結構奥まで行けるんですね。そうそうそうそう、こうやってね、
だから抜けようがないし、音もそうそうそう。
なるほど。
なのでまあちょっとね、まだ耳栓あんまり使わない方なんでね、ピンときてないとこもあるかもしれません、まあ、それ差し上げます。あとで正しく入れて差し上げます
、はい、あ、入った入った
入った入った、
あ、なるほど。
そんな入っちゃっていいのみたいな。そうそうそう、
うん、もっと入れちゃうんですねこれね。
そうそうそう、まあ、本当に入れすぎるとね、その耳の大きさはあれですけど。
わかりました、ありがとうございます、
はい、ぜひおすすめです、はい。さあということで今回はですね、このなぜ五代亀戸にいるかということでですね、うん、はい、うん、今回は先月から始まりましたけども Q&A でね、先月はね、うん、僕らのこうねいただいた質問でしたけど、これからねやっぱりそれと並行にというか、こちらがある意味ね一番大事かなと思いますけどね、五代ではですね、スクールねたくさんやってまして、はい、当然テニス、ゴルフ、ゴールデンギッツ、そしてコンディショニング含めですね、はい、そのコーチ陣にですね、やっぱりね初心者の方から経験者の方含めてですね、やっぱりいろんな質問、うん、したい方もいらっしゃると思うので募集してですね、はい、集まってる質問をぶつけてみたいと思いますので、はい、そのねトップバッターとして、うん、五代亀戸の、はい、テニススクールテニスコーチのですね、井上直也、
はい、
コーチに今回と次回出ていただいてね、いろんな質問をぶつけてみたいと思いますので、はい、ご覧いただけたらと思います。ということで今回はその前編です。どうぞ
どうぞ。
さあということで、はい、本編の Q&A はですね、はい、五代亀戸テニスコーチの、はい、井上直也さん、井上コーチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上です。よろしくお願いします。
さあということで今本編 Q&A って言った時点で、えっていう顔をちょっとしてましたけど、今日何が、どういう感じで今日いらっしゃってるんですか。何を話すかとかっていうのは。
何も聞いてなくて、はい、石崎さんに、はい、ちょっと撮影いいって言われまして、はいはい、もちろんですって言って、はい、来たっていう、もうただそれだけっていう。
プロデューサーがちょっと電話かかってきて、
ああそうですそうです、
いいかみたいな、
はい、
石崎さんと井上さんはね、もちろんお仕事ではずっとですけど、はい、実はですねこのスポキャス TV の前身のスポキャス時代にですね、2019年のですね、
うん、9月27日
に配信会ご登場いただいてるんですけど、
はいはい
はい、2人とも覚えてます正直、まあ、石崎さん覚えてますよね自分が。
もうあんま覚えてないですね
覚えてないといけないと思うんですけども、はい、ちょっと
それ忘れてましたよね実はさ
っき。はい、忘れてました、は
い、でちょっと思い出した感じ。
そうですね、なんかやったなっていう記憶はあります、はい、何話したかとかは全然、
うん、そうなんですよね。なのでぜひですねバックナンバーでですね、まあ、YouTube の方にもね上がってるので、うん、あれから7年経って石崎さんと井上さんをこうどうアップデートしたのかっていうねところも聞いて、
2019年9月の27
これ2026年ですから ね、
ね、時を経ましたね、
はい、当時27歳というふうにおっしゃってましたし、まあいろいろあるんですが、今日はね、Q&A ということでご登場いただきたいんですけど、まあ、その前にせっかくなんか石崎さん改めてこう井上コーチを少し紹介というかしていただける、
はい、 僕の大学の後輩です、
ね、はい、そうなんですよね、中大ね、
中大のテニス部の、はいはい、で僕とはもう、ね、年が離れてるんですけど、
じゃあ かぶってはいないってこと
ですか。かぶってはいないんですよ、うん、そう でも存在はあの僕も大学の OB コーチとして携わることがあった時期だったんで、はいはい、でその時に、ね、中央のね、あの大事なあの試合があったんですよ、うん、これで負けたらあの1部から2部に降格してしまうっていう大事な入れ替え戦っていう、はいはい、中央大学が得意としているですね、うん、1部2部入れ替え戦っていうのが当時あったんです
ね、
僕もあの散々経験したんですけど、
はいはいはい、
その時にあのいたんですよ、
いた、
いたんですよ、でそれで、うん、いやみ頑張れよっていう声をかけたんですよ、
はいはい、
そしたらいやみが石崎さん僕はもう引退してますって言って、お前もう引退、あもう卒業してんのかって言ったら、うんうん、いえ卒業はしてないんですけど、え今あの5年生になってるって言って、でも5年生5年したら5年じゃ実は5年じゃなくて、うん、もう卒業してたんだっけ、
あそうです、
卒業していて、うん、単位を残そうと、はいはい、当時井上コーチは大学単位を残して5年生になろうと思ったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら単位がうっかり取れちゃって
逆にね、
ええ、卒業おめでとうになっている岩見が、うんうん、あの入れ替え戦を見に来ていたんですよ、
かなり複雑な状況
です、ええ、で今何やってるんだって、いや実は今、うん、僕その将来の方向性今悩んでて、うんはい、卒業しちゃったんですけど、うん、どうすればいいかなと思ってって言って、
はいはい、
で大学のまだ近くに住んでるっていうようなっていうこの若きイケメンがですね、
はいはいはい、
あの佇んでたんですよ、
はい、
でそこで、まあ、ちょっと簡単なカウンセリングして、
はいはい、
でそしたらもう全然方向性決まってなかったんで、
もう、はい、何も決まってなかった
です、もう何も決まってなかった、
はい、迷子のイケメンだったんです
よ、もうあのさまよえる迷い子みたいな、うん、わけのわかんない状況になってたのを、まあ、今でも思い出しましたけど、そういう、うんまあ、きっかけがあって、じゃあ勇気ちゃいなよっていう話に展開してですね、
はいはい、
まあ、散々迷った挙句、はい、あのうちに来て、もう10年でしょ、
そうですね10年になりました、
あの2025年の年末に会社で の、 あのアワードっていうの
が、ね、5大アワード、
5大アワードって前あの早川さんにも出ていただきましたけど、アワードで10年表彰をあのされてですね、でなおかつ今回社員 MVP に選ばれて、
はい、
ありがとうございます。
今回一番よくあの活躍したねっていう2025年の MVP 取ったんですよ。
すっごい、しかもちょっと僕の事前リサーチによるとですね、その MVP、受賞の方を聞いた時に寝てたらしい。
あ、そうなんですか。よくしてます
ね、はい、ちょっと裏で、ちょっとそれも補足いただいていいですか。
MVP ってあのアワードって、はい、まあ、あの会社がですね、はい、社員の、うん、またはこういったあの活躍していただいた契約スタッフの方とアルバイトのスタッフの方も呼んで、はい、あの盛大なパーティーをやるんですよ。まあ、もちろんそこにお酒が振る舞われるわけです、
はい、
であのみんな上品にたしなむ流れで
上品にね、はい、あくまでね
、うん、あの立派なホテルでね、
はい、
あのやるので、はい、でそしたらお酒飲めないんですよ、うん、
全然飲めないですね、
そしたらあの、まあ、10年表彰されちゃってるんでちょっとお調子に乗ったんですよね
気分良くなって、
ね、気分良くなって、はい、あのちょっとねちょっとたしなんだんですよ、はい、本当にあれですよ、本当にたしなんだだけで、
はい、
本当これぐらいだけ、
本当飲めないですね、
気持ち悪くなっちゃって、あのホテルのめちゃくちゃいいソファで寝てるんですよ、
そうですね、
とんでもない男なんです、
やっぱりちょっと、まあ、今日もこれからね明らかになっていくと思いますけど、はい、まあ、もちろんお仕事も素晴らしいしイケメンですし、うん、性格も素晴らしいと思うんですけど、やっぱりちょっとこうツッコミどころというか
満載ですね、これ
でもやっぱりいじっちゃいけないキャラなんですか、
いや、
どうなん
ですか、いじった方が ありがたい、
ご本人的にはどうです
か、全然
そういうポジションはあんまり好ましくないのにみたいな、いじってほしいみたいな、
いや全然いじっていただいて、ありがたいなっていう、
いじらないと味が出ない
味が出ない
、はい、石崎さんにいつもいじっていただいて、
そうか、ということです、今日はですねリスナーの方からですね、質問をですね、これからテニス始めたい方とか、テニスをすでにやってる方からですね、5代のテニスコーチに質問したいっていうことで Q&A をいただいてるっていう実は趣旨なんです。
うわ、
はい、まあ、まあでも一番ど真ん中のところですので、はい、あのいろいろ伺っていきたいと思うんですけど、これでもそもそもね、今日ねこの5代亀戸で撮ってて、井上コーチはこの5代亀戸でもずっとコーチをしてるか、井上さんに聞いた方がいいかな。はい、
そうです。ここで亀戸でってことですか、はいはい、亀戸でやってます、1年間、はい、最初入った時はその横浜の博楽支店の方でやってて、そこからもう亀戸に移動して、もうずっと亀戸ですね。
じゃあもう亀戸といえば、もちろん他のコーチも素晴らしいですけども、岩見コーチはちょっとレジェンドみたいな感じなんですか。
もうようやくちょっと あのベテランの域に入りそうな雰囲気を醸し出してきました、
ね、はいはい、
そうなの、まあ、MV でもありますしね。
そうですね。
そうかそうか、ということでね、もう前回ねお客様の継続率も 97% ぐらいだった、ちょっと正しい数字を、
まあ、ちょっとサバ読んでる
サバ読んでる 100% ですけどね、
うん、そうでもまあ、 あのテニスコーチで 95% 以上ってすごいことですから、うんうんうん、あの1人でだいたい200人から250人ぐらい担当するん で、はい、でそのお客さんがね、うん、90、うん、あのクラスにおいては 97% っていうのもあるでしょうね、はい、本当にね、そう、まあ、95% 以上継続してやってきたというところは誇らしい、
うん、なるほど、ということでどんどん期待値上がってます
やばいやばい
なので、ね、まあ、そんなエミコーチにね、あのみんな聞きたいと思いますので、はい、早速ですけどいいですか、
いいですよ、
まあ、たくさん質問いただいてるんですけど、うん、とりあえずまずはやっぱ初心者とか未経験者の方から質問いただいているので、はい、そちらを取り上げたいなと思うんですけども、はい、まずはですね、あと一歩踏み出せないさんからペンネーム
あと一歩踏み出せない、
はい、いただいています、はい、自宅の周りにテニススクールがいろいろありすぎて迷います、スクール選びのポイントを教えてください、うん、インドアアウトドアの違いは、また値段や通いやすさも大事ですが、そもそもスクールの質や自分に合っているかを判断するにはどうしたらよいでしょうかという、結構ガチです。
これはガチ、ガチ質問
あ、でもね、これ僕の質問って言いたいぐらいピンポイントですごい分かるので、なんかやっぱりね、こういうお仕事してスクールテニスすごい興味あるんだけど、今いっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
で駅の近くにも確かちょうどインドアもあったりもするので、うんうんうん、そもそもどこ入ったら、もちろん5台入ってくださいなんですけど、でもせっかくなんで井上コーチからその客観的に見て、そうなんかポイント、うん、もちろん亀井さんに来ていただきたいんですけど、やっぱ遠くで来れない方もいるじゃないですか、
はいはいはい、
だからなんかその辺どうですか、相談受けることなかなかないかもしれないですけど、
まずインドアアウトドアでしたっけ、
はい
は
い、
まあ、インドアだとまあ空調が効いてるし、うん、まあ、雨が降ってもいつでもテニスができるので、
うん、あ、そっか、
なんかこう中止になることがないので、うん、まあ、毎週、うん、まあ、週に1回は絶対運動できる機会、うん、テニスできる機会を提供できるかなって、うんうんうん、まあ、アウトドアだと雨が例えば降ると、はいはい、まあ、その週はテニスができないって
確かにな
るので、うん、まあ、そこら辺はインドアの強みかなっていうのと、うん、暑さ寒さ、
うん、確かに
空調でどうにかできるので、
あ、え、そうするとインドアで世の中全部いいじゃないですかってことでもない、
いや、それでもいいのかなって思うんですけども、はい、自分の本心で喋ると、
はい、ぜひ、
ま、試合にこれからいっぱい出たいとか、うん、ってなるとやっぱり外でもやっといた方が、うん、その、ま、屋根があったりとかで、 あとは風がある中でテニスをしといた方が、うんうん、実際これからの、うん、なんですか、まあ、でも初心者でしたね、これ、
迷ってる方なんで、多分まだこれから通おうとどうしようみたいな、多分スポキャス見て
だとしたら完全に全インドアが絶対にいいと思います。なんか行きたくないみたいなのがなくなる気がします。
あ、
寒いから行きたくないなみたいな、結局行ったら、うん、いい環境でできるので、うん、通いやすいかなとは思います。
なるほどね、今のところでせっかくなんで石崎社員にもどうですか。
やっぱり習慣づきやすくなるんですよね、うん、その今岩見コーチが言ってくれたインドアだと天候に左右されないしとか、あとは週1回自分の時間を確保できてるっていうことが大きいですよね。この時間の何時から何時までっていうのは自分でクラスに入るっていうところで言うと、どこかスクールに入るっていうのは一ついいポイントなんですけど、それが習慣化できる、
はいはいはい、
雨だと2週連続お休みとかって出てきちゃうから、
そうするとモチベーションもそうだし、
そう、あのもうテニスが習慣化づいてる人はね、うん、いいかもしれないですけど、う
ん
う
ん、確かに、まあでもそれこそ私のことですけどランニング、うん、だとやっぱ雨降ってたりね、暑かってするとやっぱ言い訳してやめて気づいたら夏ずっとやってなかったみたいなのあるから、うんうん、そうか、その辺がインドアだとね、
そうですね、うんうん、やっぱ続きやすいかなって、うん、
なるほどね。あとは、
はい、
とにかく安いとかもあるじゃないですか、
はい、
うん、でもそれもやっぱり、まあ、当たり前ですけどスクールの質とか自分に合ってるかの判断っていうのは、これはもちろん入ってみないとってあると思いますけど、どうでしょう、なんかスクールの色とかもあると思うんですよね。
そうですね、いろんなカラーがあるとは思うんですけども、うん、まあ、5台だと、まあ、ある程度一面に、うん、まあ、8人とか人数がいても、うん、マンツーマンの時間、うん、マンツーマン1対1で教える時間を作ってるので、まあ、上達にはつながりやすいかなっていうのと、うんうん、運動量をたくさん出せるようなメニューを考えて、
うん、
それを実践しているので、うん、運動もできる、
うん、
なんかたくさん汗をかける、
あ、いいですね、うん、
じっくり教えて運動量がないっていうよりは、うん、1対1があってしっかり教えてもらえるし運動もたくさんできるし、うん、まあ、ある程度人数もいるからコミュニティもできて楽しいし、うんうん、っていうところがうちの強みかなとは思って、うんうん、
いや、まさにその通りですよね、うん、岩見コーチが ね、8人9人っていうね数字だけど、あのうちは14人までも結構入れちゃったりするんで、うん、でもそれだけでもあの運動量っていうのはね、うん、あの確保できるカリキュラムになってて、うんうん、であのコーチもあのそういった中で言うとそういったティーチングっていうよりは、うんはい、あのどちらかというとそのテニスの中で あるコーチング技術っていうのも、うん、あの研修受けてるんで、はい、お客さんが自分でどんどんどんどんこうやって楽しくなって動いて、うん、どんどんどんどん自らがどんどんこうやりたいあれやりたいっていうような流れに持っていくように、まあ、そういった中でのバランスは、はい、あの非常に取れてるんじゃないかなと思いますよね。
これちなみに、うん、あの戻りますけど、あの井上コーチ非常に継続率が高いということですけど、うん、これ石崎さんからこう なんでだと思います？
まず一つは、ね、イケメンでしょうね。
でもやっぱそれはそれで大事ですね。それだけじゃない。
はい、
いやそれだけかもしれない。どうですかね。
それだけっていうのかっこいいですね。
はい、そこもでもなんか大事。
否定しないとかいい
です、ね。それキャラでね、はい、生かしてもらおうかなっていう。
まあ、ちなみにあの僕が言ってるだけなんですけど、はい、あのうちのコーチの中であのいくらの巨大看板にしても耐えられる顔っていう。
だって、ね、以前もアイコンにちょっと使ったりとか、ね、いやそうですそうですしてますもんね。
今武蔵浦の看板なんか巨大看板ですから。はい、なのでまあ一つはあのそういったビジュアルっていうのは、うん、あの非常にもちろんね、うん、あの去ることながら。うんもうあのね、あとこれは大きいですね。技術はね
やっぱりそこ、
うん、やっぱりあの大学で、うん、あの彼は柳川高校とか中央大学って言って、はい、あのいわゆるテニス
もう名門の
名門でこうやってきてますから、うん、あのそういった中でいうと技術はねしっかりしてますし、うんうん、あとはこれねまたね優しいんですよ。
もう言うことないじゃないですか。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
なのでそれは
継続する
あのテニスをね、うん、始めようとか、うんまあ、やっぱりあのどの方でも新しくこうやってテニスをこうやってこれからスクールで始めようって言ったら、うん、緊張するじゃないですか、はいはいまあ、優しいんで、うん、でもそういったのはあのすごいいろんな意味での部分で進み込んでくれる、
うん、ある包容力がある
包容力もあるんですよ。
あでも今そのね、まあ、グループレッスンとかそういう話も出てきましたけど、
う
ん、ちょうどちょっと質問いただいてもいいんですか。
はいどうぞ。
鹿児島ボーイからちょっと
鹿児島ボーイ、
はい、鹿児島ボーイからちょっといただいてるんですけども、
ありがとうございます。
人見知りなのでグループレッスンに馴染めるか不安ですということで、うん、鹿児島ボーイからいただいています、ねうん、でもこれ僕もあの こんな喋ってて言うんですけど人見知りなんでもうそこから挙動不審なんですけどどうですか。
一応もううちで、はい、その方がうちにレッスン来てくれた、うん、体験レッスン来てくれたって考えると、うんまあ、皆さん初めてだと絶対緊張するので、
うん、やっぱするか
最初に、まあ、ヒアリングをして、はいまあ、お話をすることでちょっと緊張を解いてもらって、うん、であとはなるべく、うん、その緊張解いてもらえるように、うん、コーチは絶対気にかけますし、はいはいはいはい、グループレッスンなので、うんまあ、人がたくさんいるんですけども、うんなんか賑やかい人とか、はいはいはい、面白い人とかとちょっと一緒にやってもらったりっていう工夫をしたりとかはするので、まあ、なるべくその人見知りの方でも楽しめるようにっていう努力はしてます、う
ん
う
ん、
して
るので一番見てますよねコーチはね。その教えるだけじゃなくてやっぱり なじむというか。
そうですね馴染めてるかとか、うん、不安に感じてることないかなっていうのはこう最初の話だったり見て察して、まあ、話しかけたりとか行動したりするので、はいはいうん、そこら辺は心配してもらわなくても大丈夫かなって思います、うん、一歩踏み出す
僕がいい目ドキドキしてるなんかすごい包容力ありますね。
そうなんですよ、うん、最近そういう雰囲気醸し出して
るやっぱり27歳の時とは違うわけですね前回の時。
いや全然違いますよね。
なんか落ち着きっていうかやっぱ大人の男性っていう感じ、
うん、そうですよね。なんかもう結婚もされてねその時期から
そうなんです、
確かにそうですね、うん、その時してなかった
ですもんね。してないでしょうね独身だったんです
よ、ね、そうかもう確かにちょっと残念ですね僕が言うのもあれですけど、
うん、もうその当時はもう嫌味ロスみたいな感じになってしま
って、
はい、
やっぱなりましたよね、一時継続率が落ちたみたいな。あ違うそんなこと言っちゃいけないこれ冗談です
継続率落ちたかもしれない
笑っちゃいけないですなるほどそうか。でも、うん、石崎さんも、まあ、せっかくですけど どうですか石崎さんもね普段博楽でいろいろやっぱり人見知りの方とか、うん、やっぱりそういう全体を見てるんですかどのコーチも当然。
そうですねグループレッスンで僕らが大事にしているのはコーディネートが、うん、すごく大事なんですよ、はいはいはい、そのレッスンマネジメントって言われるんですけど、うんまあ、そういった今岩見コーチが言ってくれたあこの人はちょっと雰囲気的に、うんまあ、ちょっと控えめな方だから、はい、あちょっとこうやっていろいろとクラスのムードメーカー的な方にお願いして、うん、ちょっと一緒に回ってもらえませんかみたいなね、うん、なんかそういったことは、うん、瞬間的に判断しなければいけない場面ってあるんですよ、うんうんうん、なのでそういったことをこうやって考えながらその方とペアにして、ローテーションを、うん、ポジションをこうやって変えていきながら、うん、 あのレッスン楽しんでいただくんですけど、うん、でそうなるとあのやっぱり人間ってだんだんと10分20分経つと心がね、うん、あのほぐれてきて、うん、もっと運動のパフォーマンスが上がってくるという、
面白い。でもなんかそういう意味ではもう僕も人見知りですけど、以前ね番組なりとか石崎さんと普通に話したか分かんないですけど、やっぱり当然このスクールに通うことがある種のコミュニティだから、そこが楽しいみたいになってくっていうのが、なんか人見知りの方でもむしろもう今は和気あいみたいな方やっぱいっぱいいるわけですよね、会員さんでも。
いると思います、うんうん、最初は来た時にあんまり喋らなかったりとか、うんうん、緊張しますって言ってた人がもう3ヶ月半年とかだったらめちゃくちゃ仲良くなってて、
逆にこの方こんな喋るんだみたいな
そうです、うん、あこんな喋るんだみたいな、うんうん、でそのレッスン内のお客様同士で飲みに行ったりとか、うん、その中でテニスを外でやったりとかっていうのが結構ありますね、うん、
なるほどね。あともう一個だけいいですか、質問来ていますので、うん、ペンネーム絶賛節約中の方からです、うん、まあね、時代がなかなか高騰してますから節約なんですかね、テニスを始めるのに必要な道具は何ですか、ラケットやウェアは買うべきでしょうか、いつどのくらいのタイミングで買えばいいのか、まあ、費用面も含めて教えてくださいという、うん、これみんなこれ僕も気になる、そもそも体験レッスンはね五代さんに伺ったことはありますけど、うん、その後じゃあ入りますって言った時に何買えばいいんだろうとか、うん、あとなんか形から入っちゃってお金かけすぎちゃうどうしようとか、これケースバイケースだと思いますけど、
うちではまあラケットの貸し出し、はい、シューズの貸し出し、うん、まあ、ウェアは基本的に何でもなんかこう動きやすい服装で着てもらって、ね、はいはい、っていうのがあればいつでも貸し出しはできるので、
はいはい、それは貸し出しは貸し出しの1回いくらみたいな感じ
で、いやあの無料でラケットシューズは貸し出しをしてますので、はい、例えば始めてみて、はい、最初の方はレンタルで大丈夫だと思うんですよね、うんうんうんうん、でやっていってなんか自分に合うラケットとか、う
ん、やっぱ欲しくなるんですよね。
そうですね、最初は多分分からないと思うんですよね、ラケットの良さとかっていうのが、うん、でもそれがやっていくとなんかもうちょっと重い方がいいなとか、うん、ガットラケットに貼ってるそのガット、はい、これの方がいいなっていうのを考えてその時に買ってもらえればいいかなとは思うので、うんうんうん、最初は全然貸し出しを使っていただければいいかなと、お金はそんなにかからないんじゃないかな、
そうか、その当然スクール費はかかりますけど、それプラスは別に自分でそんな無理しなくても最初は、
そうですね、
あ結構どうですか、それはお客様によると思いますけど、最初はやっぱりそんな感じで、特に本当の初心者は入ってきて、はい、例えばわかんないですけど3ヶ月半年経ったらみんな徐々に買ってって、ただやっぱ1年2年3年やってる方は基本的に皆さん自分で買ってるとか、どんな感じですか、
初心者で初めて1年うん、ぐらいは、うん、あのレンタルラケット使ってる方多い印象がありますね、でそこからちょっとラケットに興味を持って買ってみようかな、うん、まあ、コーチに相談してこのラケットがいいですよみたいな話をして、うん、で上級者中級者でも意外と貸し出しを使ってる人多いかなと思います、仕事終わりに来ましたとかだとラケット持ってくのがなんか恥ずかしいみたいなとか大変とかがあって、うん、もう手ぶらというか来て、うん、ラケット借りてやるみたいな人も、うんうん、ちょこちょこいます、
やっぱりね、そうだ、レンタルがねあると、
う
ん
う
ん、
そうですね、
僕なんかあのスキーやらないんで、うん、はい、でもじゃ あのスキー行くぞ、あのなんていうのって言った時にやっぱり買うってなると、うん、ハードル高いですよね、なので、まあ、またやるかどうか分かんないしってなると、うんうん、結局向こう行って何でもいいから借りちゃうっていう、まあ、そういう感覚でいいんじゃないかなと思いますよね、
ちなみにテニスラケットで、まあ、前回ピックルボールの時もね、はいはい、パドルもねすごい高いのもあるって言いましたけど、うん、値段のレンジはどんな感じなんですか。
基本的には今のラケットって定価は3万円台になってるんですよ。で時々何て言うんでしょう、限定とかプレミアがついて6万とかそういったレベルが出てくるけど、それはもうね本当にまれな、うんうん、あのところかなと思いますよね。
これ5台で岩見モデルとか出したら結構売れる。
岩見モデルはあの本当に岩見コーチのことを、はい、リスペクトしているお客様がいたら、はい、もしかしたらそれを買って、はい、あの募金に当ててくださいとかそういうレベル
で、いいなそれ、
いいですね、
まあ、そういうのはね、でも前あったんですよそういうの。
あ、そうなんだ。
あの一回あの、はいはい、地震があった時に、あのまだ岩見コーチが入社する前ですかね、うん、コーチたちの私物をと、はい、いうことでわざとやってみたんですよ、
はいはい、
でも要はその私物が欲しい人なんて誰もいないんですけど、うん、まあ、そういったことで、うん、お客さんがじゃあそこを募金しようっていうところで、はい、うん、なのであのそういった時にはね、うん、あのラケットがね高値ついたりとかしたんですよ。
あ、やっぱあるんですね。
そう、うん、それはあのお客様の真心ですよね、は
い、ですよね。さあエンディングのお時間ですが、はい、岩見コーチへのね、 Q&A どうだったでしょうか。やっぱりイケメンでしたね。
ね、あのうちの中では、うん、あのトップクラスって言われてるね、はい、イケメンですから。
ちょっとアイドルみたいな感じでね、はい、この男性の僕もドキドキしてしまいましたが、以前ねご登場いただいた皆さん、うん、ヨーグルト、神グルト、
あ、神グルト、
はい、林和彦先生の回、はい、皆さん覚えてますでしょうか、ね、見てない方はぜひ見ていただきたいんですけども、林先生からですね、神グルト、これプレゼントっていうことで、
は
い、ね、
ありがたいことで、
たくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
当選の発表はね、商品の発送をもって返させていただきますが、その時にですね、いろんなあのコメントもいただいてます。せっかくなので一度いくつか、
うん、そうですね、たくさん本当にあのご応募いただいて、うん、ね、あのありがとうございます。でその中でですね、ご紹介すると、
はい、
一つは50代の女性、うん、会社員の方ですね、はい、林先生の真実に生きる姿はとても素晴らしく思います、うん、人間は自然に生きて自然にこの世を去る。神グルトで病気や体調不良で悩んでいる方々が救われる人が増えますように、うん、ということですね、コメントいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
絶好調になりますから ね、
ね、
はい、
はい、あとはもう一ついきましょうか、
はい、
こちらはあの40代の方なんですが、うん、腸活に興味がありますが、
うん、
発酵食品の、味噌や、ぬか漬けを、食べておりますと。いいですね。ヨーグルトはあのやめていたので、神グルトは食べてみたいと思いましたと。
あ、いいですね、林先生喜ぶと思います。
そうですね、ぜひね、あの、うん、お試しいただきたいですよね、
は
い、
神グルトチェックいただければね、あの、うん、通販で買えますので、
はい、
ぜひぜひと思います。そうですね、はい、ということで、たくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ということで、ね、今週の放送いかがだったでしょうか。また次回もね、岩見コーチにもね、
はい、
Q&A ぶつけてみたいと思いますので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。それではまた次回。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。